マスメディアで働いているプロのブロードキャスターたちは、現代では特権的な地位を持っているっていうふうに思うの。日本では放送法に基づいて免許制度に守られているから、経営的にも安定しているし、給料もとっても高いの。これじゃマスメディアはどんどん一般市民から浮き上がった存在になってしまっていくわ。一方、警察や役所などの行政機関の中には、記者クラブといって一部のマスメディアしか実質的に参加できない閉鎖的な組織ができている。建前としては行政から独立した自主的組織になっているけれども、お役所と慣れ合っている部分もあるのよ。マスメディアが市民の声を代弁してくれない以上、市民自身が自分たちの声を直接発信できるメディアっていうのが必要なのよね。
その通りだと思います。アメリカでは80年代の規制緩和と自由化の流れの中で、たくさんのケーブルテレビ局ができて、市民が比較的自由に放送番組を作ったりできるようになりました。しかし、もう一方で巨大資本によるマスメディアの独占化も進みました。マスメディアが権力のチェックをして世論に高めていくのではなく、逆にお金を持った特権階級の利益に奉仕するようになっているんじゃないか。規制緩和は諸刃の剣だと思うのです。市民がメディアに参加する自由をもたらすかに見えて、他方で大資本によるメディアの独占が進んだからです。ところで、ナニさんはメディアリテラシーという言葉を知ってる？
メディアリテラシー？聞いたことあるよ。リテラシーって、日本語じゃ識字力のことでしょ？字を書いたり、読んだりできる能力のこと。だから、メディアリテラシーというなら、それはメディアを使ったり、メディアから情報を読み取ったりする能力のことじゃないかしら。違うの？
いや、その通り。ただこのメディアリテラシーには二通りの意味が込められているんです。一つはメディアを使う能力。例えばインターネットでブログやホームページを立ち上げたり、ビデオカメラで撮影した映像を編集して作品を作ったり、メディアの使い方を身につけること。でもメディアリテラシーにはもう一つの意味があります。それはメディアを読み解く能力。つまり、メディアの情報を鵜呑みにしないで、批判的に何が真実かを意識しながら読み解いていく能力のこと。例えば、政府の広報番組を本当かなぁと疑って見てみるとか、アメリカのイラク戦争のテレビニュースの裏にどんな事実が隠されているかを想像したりする。そんな能力もメディアリテラシーと言うんです。
メディアといえば、マスメディアのことだと思い込んで、自分たちは番組を見て笑ったり怒ったりするだけで十分だと考えてしまうのは、要するに、女は家にいて家事と子育てだけしていればいいっていうのと同じなんだと思うよ。メディアとの付き合い方も一方的に受け身になっているだけじゃなくて、積極的に自分の意見や主張をメディアで発信することも普通の生活の一部なんだと思うよ。そのためには、マスメディアが送り出してくる情報をただ受け取るのではなくて、批判的な目を向けることが大切だし、また自分が発信できるためにはメディアとの上手な使い方や発信の手段も手にしなければならないってわけ。つまりメディアリテラシーとパブリックアクセスとは、市民とメディアの関係をより良い関係にするための車の両輪なんだね。
そう、その通り。
この連続ラジオ講座は、メディアとは何かという問題を、マスメディアが急速に発達した1930年代を出発点にして、メディアと社会の関係のあり方に焦点を当てながら考えてきました。皆さん、いかがでしたか？取り上げなかったテーマもたくさんあったけど、皆さんがメディアについて考えるとき、役に立つヒントがきっとたくさんあったと思います。番組はこれでおしまいですが、最後に何の感想を一つ付け加えたいと思います。メディアというのは、文化や意見の違う人間と人間の間に立って、両方に架け橋する役割も持っていると思います。国境を越えて、人々が世界をどんどん移動する時代は、一方で、文化や意見の違う人々がぶつかり合うことも、どんどん増える時代でもあると思います。 メディアが人々の対立を煽るのではなくて、共存と理解を進めることができれば本当にいいのになと思います。これが何が最後に言いたかったことかな。長い間熱心に聞いてくださってありがとう。これで番組終わります。最終回の収録が終わった後、局のスタッフたちが小さな打ち上げパーティーを開いてくれた。番組作りを通して知り合ったいろいろな人たちが代わる代わるやってきて、何の労をねぎらってくれた。何は応援してくれたみんなの優しさが嬉しくてうるうるしていた。そんな何の後ろから局長の近田さんがそっと近づいてきて、何が首にかけていたタオルを引っ張ってこう言った。
へえ、ずいぶんいい色になってきたね。
そうなんだ。気づかない間に真っ白だったタオルは汗で汚れてヨレヨレになっていた。そのタオルを見ながら何は思った。これからもメディアに関わり続けよう。一人の市民としてメディアに関わり続けよう。そして番組作りの中で知った手作り精神。そう、白タオルスピリットを忘れないようにしよう。そんな何の思いを知ってか知らずか、窓の外には港からやってきたカモメたちが気持ちよさそうに飛び交っていた。